今週の少年ジャンプを読む2023年27号、その2はそれ以外の作品について触れたいと思います。
はいはい。
まず関東からの一押しからお願いします。
はい。人気投票の結果発表がありまして、はい、めっちゃ意外だったんでしょうね。
うん。
で、1位が真神圭吾っていう、狼に変身するやつ。
主役じゃないって。
全然主役じゃない。で、2位が風祭り監視っていう、はい、ギャグキャラ。天狗ですよね。で、3位が宮尾ネムっていうヒロイン、はい、第二ヒロインぐらいの、その猫に変身するやつ。はい、で4位がようやくヒーローっていうかなんだ、鬼のやつですね。おとぎ森人。で、5位が若月ニコっていうようやくヒロインというか主人公に来て、まあ、この辺までちょっと団子っぽいんですよね。1000票、何百票しか変わらない。で、5位と6位の間に2000票ぐらい差があってっていう感じですかね。うん、まあ、そこからあまり意外じゃないんですけど、
うん、
だから、真神圭吾がすげえ人気あったんだなっていうのがビビりましたね。全然予想つかなかったです。俺、ほんと誰だろう。普通に主人公二人が人気あんのかなと思ってました。う
ん、倉持桃も入ったんですよ、
俺は倉持桃第一位ですけどね。
なんかそういう漫画なんじゃないの、だから。俺だけこいつ好きみたいなのがいっぱいいるっていうか。それで票が割れてたと思う。この間の青の箱なんか極端だったじゃない
ですか。うん。でも、中間発表では、風祭り監視、天狗が1位で、2位が鬼のおとぎ森人、3位が2個だったんですよ。だから、うん、中間発表を見て、真神圭吾推しがめちゃめちゃ頑張ったのかもしれない。で、風祭り監視がこの両腕に、真神圭吾の両肩に腕を乗せているんですよね。
うん、
だからこの二人のカップリングがもしかしたら不女子の間にすげえ盛り上がってるのかもしれない。
そんな、評価じゃん。
まあそんなんでもあって面白いじゃないですか。いいと思います。ニセ恋でもそうなったし。
そういうのありますよね。
はい、ちょっとそういうのがジャンプでは人気投票考えるの面白いんで、はい、触れてみました。
で、次はヌエの陰陽師。
はいはい。ヌエの陰陽師が結構俺的に、続けて読んでいきたいっていうポイントが今週出てきて、
うん、
女子キャラが、まあ、先週から触れたけど、すげえ可愛いっていう。はい。これがあるとないとでは、なんか全然その、作品としての吸引力が違うというか、まあ、おっぱいキャラですね、簡単に言うと。ですげえ可愛く描かれてて、かつ、なんて言うんでしょう。ヒロアカでも言う、いる、なんかこれ着てんのにほぼ全裸じゃないかみたいな印象ですよね。
ああ、パッツンパッツン。
うん。そう。
体のラインがはっきりしてる。
そうそう。で、このキャラのなんかデザインが、セメルパルスっていうなんかユリ漫画があるんですけど、その女の子の描き方にすげえ似てんなと思いました。で、天幕記念もがちょっと順位下がってるじゃないですか。
はいはい、
はい。その差かなぐらい、ぐらいに思ってますので。
なんか美少女フィギュアみたいな体ですよね。
うん。
足が極端に長くて、人間の体じゃねえっつうか。
ビジュアルもいいけど、性格の描き方もすげえいい。その、忘れろビームって選手言いましたけど。
男の子に優しいタイプもある
って。そうそうそう。っていうとこでした。
なるほど。はい。で、次の青の箱、はい、
どうですか、成馬さん。
告白しましたね。
ついに、主人公が告白しましたよ。
俺、千夏先輩のことが好きですって言って、でっかい
か。かなりなんかストレートですよね。
うん。もう終わるんじゃねえかっていうテンションです。
いや、もう終わりますよね、これ。
めっちゃ真ん中にありますけどね、このまま。
逆にこっからダラダ、長く続くとダラダラしてる感じに見えてしまう気がする。
ああ、でもなんか今ってさ、1対1のカップルをさ、付き合った後も丁寧に描く漫画増えてるんですよ。うん、なんかその、名前系のやつっていうの。なんか、からかい上手、高木さんとか。
わかりますけど。
あれになるんじゃねえのかな、このもう。
いやー、まあ、ね、今の子たちがそれ好きならいいですけど、俺はやっぱ足立みつるチルドレンなんで、
こくったら終わり。
こくったら終わりなんですよ。学校終わったら全員終わりなんですよ。
こくったら結婚するとこまで見たいって今の子なんで。
そう、最終回手前でこくで、最終回でちょっと数週間が経ったと書いて、終わりっていう
役目
で
任されてるんで。三角関係とかを描かないんだよね、今。
そうですね。
関係がないっていうか、読者の方が。
うん。
これもやっぱ相思相愛描いてるから。
蝶のひなもね、なんか悪い子じゃなかったですからね。
うん、普通だったら蝶のひなみたいなやつをいっぱい出すんですけどね。
悪い子が出てきた時に、なんかその、千夏先輩の前の友達、はいはい、バスケ部の出てきた時に結構俺の中で盛り上がったんですけど、なんかそれも結局ね、うん、いい子になりましたし。 こういう恋愛、三角関係というか、ここに入ってくるわけじゃなかったし。
これまだアニメ化決まってないですよね、青の箱って。
そうかな、多分。
うん。多分決まってないから、まだあると思うんだけどね、山が。
うん。そう。やっぱね、恋愛漫画って言えば告白シーンっていうのは大事なんで、超重要シーンなんで触れとかなければって思いました。
うん、次がアンデラ。
アンデラはやっぱりなんか安定して俺は好きだなっていう感じですね。うん、シェーン編が始まるのかなってところですかね。
はい、グラップラーバキみたいだし。いや、トーナメントとか言い出して触ってんけど。
絶対作者、このシェンの師匠好きですよね、
う
ん。
大好きだと思う
んですよ。なんか、アンダーでもユニオンでもないのにめっちゃ出てきますもんね。
うん。
うん、
これともバキっぽいんだよな、なんか、キャラ的。だから、うん、この人の引き出しの中にグラプラバキもあったんだなって感じがしました。
うん。うん、結構なんかしかもトーナメントみたいなこともやるから、うん、ジャンプっぽいって、まあ、そんな風にならないと思うんですけど。
うん。いや、うん。久々にアンデラっぽいなと思いましたね。だから
面白い。
一気にバーって。
で、なんか、仲間たちが参戦してるんですよね、いっぱい。
そう、
うん。バトル見たいなって普通に思わせる。
こうやって見ると、バトル、なんか流派のバリエーション多いなと思いました。
結構流抜刀術、新八極。
ボクシングもいるしっていう。
いいですね、こう意味のわからない、存在しないなんか、その武術を言い出すのって、民命処方みたいな。
そう。
ジャンプイズムですよね。
うん。
でバトルマニアがいるっていう。
うん。っていう感じですね。
はい。
で、ジャンプはこんぐらいで、ちょっとジャンププラスがいくつか面白いなったので、で、まずチェーンソーマン、最新話。
はいはい。なんか本当、最近のソーマンはチェーンソーマン呼んでるなって思わせてくれますね。
うん。
これこれみたいな。
うん。
うん、
ここでだから、結局黒幕が、あいつ、キガちゃんだったことがわかるっていうか。
うん、うん。
なんかもう一匹出てくる、今度出てくる、でっかい悪魔を戦うために前哨戦だった、うん。で、それを助けたのが支配の悪魔というか、ナユタだった。うん、ナユタの能力がちょっとわかりますよね、だからなんか。
うん。
なんか人間の認知を変えるみたいな感じのか、なんか支配して、悪魔を支配して、味覚を操るみたいな。
うん。
うん。だから結構な能力持ってますよね、だからすでに。支配に呼ばれてますけど。
でお姉ちゃんって飢餓の悪魔を呼んでるのも、
うんうん、
結構そのギャグ界でありつつ、萌え界でもあったっていう感じですよね。
結局戦争の悪魔があるじゃないですか。だから夜にくっついてるから、三姉妹の戦いだったのかっていう。
うん、で、最後死の悪魔が恐怖の代表なのかっていう感じですよね。
普通に考えてそうなんだけどね。どうなんですか、うん、
なんかようやくその大筋ができたって感じですね。うん、ここに来て何回やったんだ、もう30話ぐらいやったのかな。
黙示録の騎士なんですけどね。
うん、
で、なんか、これのさ、なんか、キガちゃんの動機と、シャイラグモの動機が同じなんだけどさ。
うん。
うん。やっぱり、なんか、その、死の悪魔か分かんないけど、次の悪魔来たら人類が死んで、人の世が終わって悪魔の時代になるから、どうしようって言ってて、うん、キガはなんか、やっぱ料理が食えなくなるから嫌だって言ってて、それに、さっきまで面白そうじゃんって言ってた、シャイラグモも、いい、嫌だ、みたいなこと言ったって。
うん。まあなんかこれ世界の一大事と日常的なものの、その大事さを比較したときに日常的なものを選ぶっていう、まあ割とあるやり方なんですけど、
うんうん、
そう、それをすごく、ポップにギャグにして書いてて、それがめちゃめちゃうまいっていう感じですよね。
協力してって言われた、ないよ、だから無理よ、学校があるから、つって。次のカットを見ると学校で勉強してるっていうさ。
めっちゃ手上げてる。この手上げて、はいはいってやつ絶対アホですよね。こんなやつ。学校で頑張ってるやつ。
意外に頭、どうなんだ頭悪いのかな
ひらがなで夢って書いてるか、まあ1年生ぐらいなのかな。
うん、
後ろの習字で、いっぱい夢って書いてあるんですけど。
あ、本当だ、
うん、大体こういう夢とかこういうの出てくると、これが伏線になってたりするんですよね。
そうなのかな。
だいたいそんな、ああ、なるほど、みたいな、うん、なりやすいですよね。あとなんか、結局この、クソを食わされた悪魔って何の悪魔か分かんなかったんでしたっけ、
はいはいはいはい、名前出てないんじゃないのかな
何なんでしょうね。気持ち悪いだけでしたけど。うん。まあ、いや、ほんと、チェンソーマンになってきたなっていう感じですね。
動き出したって感じがしますね。
うん。で、多分、はいはい、あ、大丈夫です。
あ、いいですか。
はい。
で、なんか他、読み切りがいくつか面白いのあったんで、まず、女性のっていうのが、岡島さんのやつ。
はいはい、次の日来たんっていうペンネーム、それ、ゆせのっていう読み切りだったんですけど、はい、まあ、ルーキー、ジャンプルーキー出身のジャンププラスデビュー作なんですけど、
はい、
なんか、全体をパッと言うと印象としては若い頃の藤本たつきが書いたような印象がありましたね。なんかこう、すげえ、漫画自体はそんな上手くない、絵自体も全然洗練されてないんですけど、可能性すげえ感じるっていうものがあって、ストーリーをざっとだけ言うと、まあ、なんか、とにかく試験とかでも普通鉛筆とかシャーペンとかで書くのに、油性ペン、ボールペンで書くっていう、
うん、
男の子、高校生かな、が主人公なんですけど、あの、なんかとにかく失敗しないぐらいも考え抜いて考え抜いて、そうすると、パーフェクトタイムっていうのが降ってきて、間違ってない答えが書けるみたいな、まあ、ちょっとイカれてるような主人公のが恋愛っていう不確定なものに出会って変わっていくみたいな話ですね。なんかまあ青春ものとして俺は普通に良かったなと思いました。
なるほど。
はい。まあ、この彼が前に書いた作品かなが、あ、違うか。これは、いえ、群青色？
はい。
群青色の倒木っていうのがジャンプルーキーに載ってるんで、まあ、これも、こっちの方が逆に俺すげえ良かったな。ちょっと面白かったですっていうのと、もう次の作品俺喋っていいですか？
あ、どうぞ。ワンルームクソインベーダーズで。これで。
ワンルームクソインベーダーズ。いや、いや、山地智弘ってものかな。八つの町は、まあ、なんか、まあ、そんな人いっぱいいるんですけど、カリンペンっぽさがちょっと感じられて、なんだろうな、真剣に書いてるんだ、真剣な感じなんだけど、ギャグがところどころ入ってるみたいな、まあ、ジャンプラでもなかったかっていうと、まあ、あったかもしれないですけど、
うん、
その中でも割とレベル高かったなと思って、新人としては。まあ、だから可能性すげえ感じたなっ